フィービーひろこの星のアムリタ。皆様こんにちは。日曜日の午後2時からお送りする星のアムリタ、パーソナリティのフィービーひろこです。夢の種放送局レッドチャンネルでお届けしています。星のアムリタのアムリタというのは仏教ヒンズー教用語で天上のミルク、魂にとっての滋養あふれる甘い露のことです。この番組がはるばるこの星にやってきた星の子供たちにとっての星のオアシスのようになれればいいなと思っています。普通という枠になかなかはまりきれず、異邦人のような感覚を覚えてしまうような時に、星のアムリタが心安らぐ銀河のホットミルクや気持ちがちょっと軽くなる美味しいミルクシェイクを提供できれば幸いです。この番組は地球と人と宇宙をつなぐクリスタルガーデン、そしてご縁、応援、貢献をテーマに夢のある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオの提供でお届けしています。
トークライブレディオ夢の種。
こんにちは。第17回目の今日は、毎日がドラマティックな魔法、ドラマティックになる魔法と称して、子供心の純粋で爆発的なエネルギーを冬眠から目覚めさせようということで、宮崎のフリーランスの保健師さんである柏田ひろみさんとともにお送りしていきたいと思います。ひろみちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柏田ひろみさんは、セルフケア、セルフコンパッションの大切さを伝えるさまざまな活動をされていて、中小企業の個人カウンセリングなどもされています。今日はもう4月に入ったということで、この春の芽生えと目覚めのエネルギーを借りて、子ども心の爆発的エネルギーを覚醒させちゃおうという企みでお送りしています。ひろみちゃんは最近とってもね、なんかドラマチックで、マジカルな体験というか日々を過ごされたということなんですが、そのお話をちょっと伺ってもいいですか。
はい、20年来の友人が自分のオリジナルブランドを作ろうという、ファッションの、企画にこの1年チャレンジしていたんですね。で、していたのだけれども、なかなか盛り上がらず、どんなことが起きるんだろうって見ていたら、2ヶ月ぐらい前、今年1月に入ってすぐにちょっとしたハプニングがあって、作ってきたお洋服が、サイズが合わないっていうことが発覚して、そして、私がそのお洋服を、ランウェイを歩く服を私が作ることになったんですよね。で、私がいろいろ作るのが好きとマリちゃんが知っていたので、そういう話が来たんだけど、そう、ちっちゃい頃からすごい手仕事とか、大好きで、で、まさにその分野をもう本当にこの1ヶ月集中してやった時に、もうすっごい楽しくて、魂が喜んだなっていう体験をしたんですよね。それ本当大事だなって改めて感じた出来事でした。
ねえ、なんかその自分のすごい大事にしているね、ものだけど、なんかその大人になるとね、やっぱりちょっといろいろとこう社会的なね役割もあるから、なんか結構こうちょっとこう 抑え込んでるわけじゃないけど、そこまでね、あの爆発的に、ね、出してないものが何かのきっかけでね、あの出てくるみたいな、ね、そのひろみちゃんのねお友達の話もなんかその YouTube で見させてもらったけど、やっぱりもう映画のような展開でしたよね。なんかすごくこう、しかも私の好きなジャンルというかハートフルヒューマンコメディみたいな、なんかこうありえないようなハプニングとか困難とか落ち込みとかからの復活劇みたいな感じで、すごい面白くね聞かせてもらったんだけど、やっぱりなんかその、まあ、彼女がねちょっと落ち込んだ時にひろみちゃんのお家をね訪ねてきてみたいな話で、まあ、そこの時のひろみちゃんのあの対応ぶりがなんかすごいなって思って、その楽観ぶりというか、なんかこう、なんか問題なのみたいな感じのせせらせら感というか、なんかそれがすごいおかしかったんだけど、実際ひろみちゃんはその時どんな風にこう感じたのかな。
うん、その時友人はあのコンプレックスがすっごい膨らんで、ずっと抱えてたコンプレックスに気がついて、もう本当に全てを投げ出したいぐらい落ち込んでいたんだけど、まあ、そっかそっかと思いながらも、私はもう目の前のこの服を作りたいという、広く作業するよぐらいの、すごい集中していたから、そっかそっかって聞きながら、コーヒー飲むみたいな。
ね、なんか超前向きな感じというか、やっぱすごいこうね、まあでも多分ひろみちゃんの中の何かのスイッチもね、それでこう入りかけてたからね、子供心がめっちゃこう出てきてたというかね、なんかちょっとワクワクみたいな、何が起こるんだろうみたいな感じもあったのかなみたいな、
なんかこうドロドロのドラマとかではなく、もういいから早く遊ぼうよみたいな、そんな感じだった。
ね、なんかそれってね、あの大人的な目線で言うと、もうちょっとあの共感してあげたらとかあるのかもしれないけど、やっぱ子供心はね、もっと一緒に遊ぼうよみたいな感じになるというか、でもなんかそういう気持ちこそ多分すごい大事だなって思ってて、やっぱりそのものすごい大変なこととかありえないようなハプニングとか起こってきた時に、なんかちょっとその突き抜ける楽しみ、明るさというか、こんな大変なことが起こったんだから、きっとすごい素晴らしいことが後に待ってるんじゃないのかみたいなワクワクの方にちょっと行くというか、なんかね、あの、そういう気持ちってすごい大事よねって思って、ね、人生ってやっぱりこう思い切り落ちたところからこう急にね復活したりとか、面白い展開が、あの、バーって広がってきたりとかするから、やっぱアクシデントとか不運に思えることが、やっぱ実は新しい扉をね開けるラッキーチャンスだったりもするから、なんかね、その自分の人生を、まあ、ちょっと映画と思ったら、そのね、主人公はみんなそれぞれなんで、まあ、人生面白がるみたいな、やっぱ、ハプニングとかアクシデントとかないと、まあ映画もつまんないじゃないですか。何でもかんでもただうまくいってたら全然面白くないし、なんかね、そのせっかく地球にやってきたのをいろんな体験するためだから、なんか自分で作り出したドラマをハッピーエンドにしていくのってこう自分だなって思ったりするんだけど、まあ、ひろみちゃんはなんかそのそういう、こうハッピーの方にしていくコツというか、なんか、なんか知ってる気がするんだけど、どう思う？
そうね、いや今回は本当没入体験っていうのを久しぶりに、しかも1ヶ月、あの数時間じゃなくて1ヶ月ぐらい、その世界に2人でこうハマり込むみたいなことをさせてもらった時に、なんかすごい大人ならではのなんか遊び、みたいな、
確かにね、
その感覚をすっごい思い出させてもらいましたね。
そうですよね。だからやっぱりなんか大人になるとなかなかそこまで没頭ができない ていうのもあるじゃないですか。なんかこうやっぱちっちゃい時からだんだん育ってくる中で自分の周りにちょっとこう殻みたいな、自分を守るためのね殻とかみたいなのを作って、こう子供心がちょっと出てきそうになってもちょっと殻がね分厚いから、なかなかこうそこが飛び出してこれないみたいなところに、なんかちょっとガツンってなんかね、日々入れられたり、ちょっとショックなこととかあると、殻がね、破けて、中からこう、楽しいんじゃないのみたいなことが、なんかいろいろとね、制限とか思い込みとか、こうしたい、ああしたいとか、人からどう思われるとかが、こう、吹き飛んでしまうみたいなね、こ
う、
で、やっぱたまには必要というか、ね、なんか、その、自分の好きに正直であるとか、あと自分の素直な感情にもね、やっぱり正直で誠実であるとか、まあ、自分が心でつながってると思う人にやっぱ誠実であるとか、なんかそういうことがすごいハッピーエンドの方になんか物語を持っていく、なんか流れを作ってくれるような気がすごいするんだけどね、
うん、そうね。ちなみにその続きを言うと、うん、コーヒーを入れて、うん、ちょっと飲んで美味しいねって言いながら飲んで、うん、で提案なんだけどちょっとブーツ変えてみないって、うん、寝癖の入ったようなフリンジのブーツを履いてその服を着た時に、うん、めっちゃ可愛いとか言い出してそっからスイッチが入って、うんすごい勢いで作っていったのね、
うん、
だから一回ちゃんと沈むっていうのも大事だし、
大事だよね、
うん、ね、なんかそこについてバーンってバウンドするような、
うん、
なんかそんな感じのね、
うん、
ことだった。面白かった。
確かにね、なんかこう一回沈んだ時に視点がそれまでとちょっと変わるというか、うんうん、それまでは選択肢ないものが選択肢に入ってきたりとか、うん、これも面白いんじゃないとか、うん、これは可愛いんじゃないとか、
うん、
なんかこうね、うん、それまで頭でこう描いてたちょっとこう理想みたいなやつが崩れてしまったから、
うん、
なんかその辺に転がってるものが面白く見えてくるとか、
うん、
なんかそういうのもあるよなって思ったり、
そういう意味では、うん、コンプレックスって誰かと比べてとか外向きの目線だったのが、
うんうん、
エネルギーが反転した時に、うん、じゃあ自分は何を素敵と感じるのかとか、
うんうん、
何が可愛いと感じるかみたいな、うん、もう一点、
うん、
そこにはもうね、すごい明確なものがあるから、
うん、
すごい分かりやすくて、
うん、
そこをただ求めて向かっていけた感じがする、
うん、ね、それは本当になんか素敵な体験というか、普通にやっぱりこう他者の目を気にしすぎて、うんうん、なんか普通はこうだよねとか、うん、あの人はこう思うだろうとか、うん、一般的にはこれが良しとされてるとかっていう声がうるさすぎて、
うんうん、
なんか本当にいいと思うものとか本当に自分が可愛いとか好きみたいなとこに、うん、なかなかダイレクトに行けなくなっちゃうとこがありますよね、うん、なんか
ありますね。
そこをね、うん、一旦なんかこう遮断じゃないけど、うん、切られちゃったらなんか、うん、いや誰が何と言おうとこれが可愛いとかさ、なんかこう、うん、これが好きなのよみたいな気持ちがやっぱ出てくると、うん、なんかすごい、うん、パワフルというか、その力こそね、うん、パワフル、
うんうん、そこにね爆発力を感じました。
うん、確かにね、その勢いがあるよね、うん、なんか頭で考え出したものではなく、うん、なんか中からこう湧き起こってきたみたいな、
うん、なんかそれは種が発芽する時のエネルギーかもしれないね、
うんうん、ね、そんな気がするよね。その種、うんが、まあ、みんなの中にも誰の中にもあるけど、うん、やっぱちょっとカラーがね、うん、分厚くなりすぎて、うん、種どこ行っちゃったのみたいな感じとか、うんうん、見えなくなったりとかするけど、なんかのきっかけでその種がちょっともくっと起きてね、
う
んうん、来たらもうそこに集中してやると爆発的なエネルギーが出てきたよね、
うん
うんうん、するよなって、そのためにいろんなことがあったんだって こう思えたりするからね、それが大事な気がしますよね、う
ん、本当にハプニングを含めて、
うんね、ハプニングがねじゃあまあ後半はその純粋のパワフルな好きみたいなねエネルギーを復活させるためにということで、ジングルを挟んで、後半に続きます。
はい、
夢の種。
自分の中のやっぱりその純粋なね好きのエネルギーってすっごい大事なんだけど、やっぱそのそれがね復活していくために、まあ、どういうことに、まあ、気をつけるじゃないけど、うん、やっぱり意識していったらいいと思いますか？
はい、ね、大人になるといろんなこう優先順位だったりとか、うん、これが得なのかとか、
うん、そうね、頭がね働いちゃうから
思考にとらわれて、うん、もう結局もう何が好きだったか分かんないみたいな状態になりがちかなって思うんだけど、うんうん、やっぱちょっとそこを一回緩ませるっていうのはすごい大事ですよね。
うん、そう思う。なんか、うん、ね、なんかこの、うん、やっぱ今の社会はやっぱりすごく SNS もあって、まあ、SNS ってね、うん、自分の思いを伝えたりシェアするのにはすごくいいツールではあるけど、あまりにもずっと意識感覚をそこにつないでおくとどうしても外からの目線というか、うん、周りからどう見られるのかっていうことにこう視線がね浴びられてると、うん、やっぱなかなか子供心としたらちょっと辛いというか、うん、常に見張られてる、まあ別にね、うん、見張ってるわけじゃないけど、なんかそういう気持ちになりやすいのでちょっと疲弊しちゃうんじゃないかなって思うから、時々それを立ってね、なんかちょっとこう誰もねいないとこ行ってみるとか、まあ想像でもいいからちょっとこう宇宙の果てとか行ってこう誰も見てないところで自分にね本当に楽しいことって何かなみたいなことをこう聞いてみたりとか、なんかそういうのも必要かなって思ったりするし、やっぱこう毎日がドラマチックに、ね、なる魔法っていうことで今日お伝えしているけど、大人になるとやっぱちょっとこう毎日がルーティーンみたいに、ね、なりやすいというか、同じことを繰り返してる気持ちになってやらなきゃいけないからやってるってなると、うん、そこにやっぱ今感じている喜びみたいなのがねなくなってきちゃうし、うん、子どもの時みたいななんか新鮮で生の感覚とか、うん、新しい発見とかこう出会いみたいなものっていうのがちょっと思い込みでねなんか困っちゃう気がするなと思うんだけど、やっぱ子どもの方がよっぽどこう生でダイレクトに世界に触れてるよなって、だからあんな生き生きしてたりいろんなことを楽しめたりするなって思ったりするんだけど、
本当にだから考えるから、うん、一回意識して感じるっていうところにこうスイッチを切り替えると大人も今ここに戻ってこれるのかなっていう感じが、
そうですよね、なんか多分こう頭の中だけにいるとやっぱりこうちょっとこう同じ思い込みでね、あこれ知ってる、うん、あれ知ってるとかなっちゃうし、うんうん、なんかそうすると退屈してきてやっぱ刺激欲しいからちょっとなんか他人のゴシップとかね、うん、メロドラマの方に夢中になって、うん、こう誰々が誰々に何したみたいな、でこう頭はそれでね刺激かもしれないけど、多分子供心としたら退屈というかそんな話はどうでもいいんだよみたいな気持ちに、まあ、なっちゃうような気がするから、もっと軽く、軽いこうちょっとワクワクするフィーリングとかね、弾んだ気持ちとか、なんかそういうものを自分にやっぱりね戻してあげる必要があるんじゃないかなって思うんだけど、なんかどうするとそれが戻しやすいと思いますか？
はい、 ついさっき30年来の友人に会ってきたんだけど、なんか若い時の感覚とか、幼い時の好きっていうのって本当に変わらないよねっていう話をしたんですね。まあ、あの時にすっごいこれ好きって夢中でやってたことは今も好きだし、なんならこれからそうやれるっていう話を聞いて、よかったねって話したんだけど、そういうなんか自分の中のもう忘れたような種、っていうのが誰の中にもあって、そういうのがこうむくっとなんかね、動き出したり、発芽仕掛けたりした時に、じゃあこれが何になるのかとか、で、いくらになるんだろうとか、今なるのかな、
ね、元取れるのかとかね、ね、すぐね。
そう、出た種を育んでいく、楽しんでみるみたいなね。
そうね、
その感覚すごい大事かも、
ね、とにかく種からね、なんかお花が咲いたらそれだけですごい素晴らしいことだし、多分みんなも綺麗ねとかいい匂いねとか多分言ってくれるだろうし、それが素晴らしいことだもんね。なんかそういうの時々ね、すごい古い友人とか会うとさ、なんか全然何にも変わってないねみたいになったりするじゃないですか、同じこと言ってたりとかさ、
そう、
なんかああいう部分がやっぱ自分の中にあって、それはすごい大事なものだから、なんかね、その普段もちょっとこう自分のね、心と体とかに聞いてみたりとか、なんかちょっとね、子供動物の自然にな、あの視点になってみるとか、やっぱちょっとお腹の底から笑えるみたいなことを大事にしてみるってやっぱ大事なことかなって思います。
本当に
でね、やっぱり五感をね、ハートとつなげて使うっていうのがすごいやっぱ大事なことだなって思ってて、やっぱり五感って浅い五感と深い五感ってある気がしてさ、なんかそのなんとなくみんながこう感じてるからそうなのかなっていう感じのとこと、もっと深いとこの自分の深い五感ってやっぱハートとつながってると思うんだけど、まひろちゃんはね、あの毎月保健室だよりね、ロミーの保健室だよりを出していて、3月の保健室だよりが五感を味わうっていうね、テーマだったと思うんだけど、そのことをちょっとお話ししてもらえますか。
はい、この季節の変わり目にいろんな不調が起きやすい時に、内側が一生懸命バランスを取ってくれてるんだけど、そこを調整するのにおすすめなのが、五感、見る、聞く、触るとか味わうとか、それをしっかり感じるっていうところが自分のバランスを取り戻すのに本当に、おすすめですよっていうことを具体的に書かせてもらいました。
ね、だからその、本当に好きな匂いとか、本当に好きな手触りとか、なんか本当に涙が出るぐらい美味しいとかさ、なんかこう出て本当にいい気持ちになるとかって、人それぞれでやっぱりその、なんだろう、それをもうちょっと深く感じてみるだけですごい心が安らいだり、体の緊張をほどけてきたりするなって思うから、そのね、なんかに雑誌に載ってたからとか人が言ってるからじゃなくて、自分が本当にこの匂い嗅ぐと本当幸せな気持ちになるとか、なんかこの手触りが大好きとか、なんかそういうのですごい自分をご機嫌にねしてあげれたりするし、なんかそういうの大事にねしていくことでバランスも取れますよね。
本当に春なのでお花いっぱい咲き始めたから、大好きなお花を一輪買ってきて、
匂い嗅ぐとかね、
っていうのもね、すごいいいかもしれない、
ね、好きな色もそれぞれだし、好きな匂いもそれぞれだし、なんか別に何がね優れているとか優劣じゃなくて、やっぱ自分が好きっていうのがね、すごく大事だよねって、思ったり、
本当にそこにその人の種がぎゅっと詰まってるような気がしますね。
ね、だからとりあえず五感をちょっと深く感じてみて、自分が本当に好きなのに対して って、うん、それを自分で受け入れるというか、やっぱちょっと大人になるにつれてこう、うん、周りの要求とか、ね、期待に合わせがちになると、うん、なんか自分の独自性ってちょっとこう置いてかれたりとかさ、なんかちょっと、うん、あんまり顧みられなかったりすることがあるんだけど、そうするとやっぱりその種への栄養がすごい、うん、なんかちょっとからってなっちゃうような気がするなって思って、
うんうんうん、なんか内側の子供が拗ねる感じがします ね、う
ん、
ね、そういう
なんか全然話をね言っても聞いてくれないとかさ、うん、いろいろ伝えて無視されるとかね、後でみたいな、うん、後でみたいな、うん、ずっと言われてみたいなね、うんうん、なっちゃうと それでね元気でいてと言われても無理ですみたいな感じだよね、
うんうんうん、元気って元の木って書くからね、
うん、そうそうそうそう、であとはやっぱりその、うん、あんまり自分を追い込まないっていうか、うん、失敗したらどうするのとか、うん、責任がとか言わないで、うん、やっぱもう失敗がないから、うん、そんな責任を出してないし、うん、まあ、うん、人の評価を気にしないでいいから好きなことをやってごらんってこうね自分に温かい目を注いであげたり、やっぱね、なんかすごい好きなことに没頭してる人の話をね聞いたり、うん、もうなんかやっぱ刺激受けたりとかね、
うん、
いいし、うん、いいなって思ったり、
うんうん、
する
んですよね。そうですね、
うんうん、なんかね、私の好きなネイティブインディアンのカードがあるんですけど、タロットの、それの最初のカードがゼロでクラウンのカードなんだけど、まあ、その自分で作り上げた制限をね洗い流す自由とユーモアと子供のように無垢で遊び好きの面の象徴みたいなね、あらゆる束縛を見抜いて創造しく活気に満ちたユーモアの感覚みたいなものっていうのが聖なる祈りに欠かせないっていうんだけど、やっぱなんかその最近のねひろみちゃんのドラマチックな聞いてて、すごいなんかクラウンというかなんかその力むっちゃ働いてるなって思ったし、なんかこうやってくるものを全部こう楽しむっていう遊び心と創造性みたいな、明日のことをまあ気に病まないみたいな、なんかそういう自分を笑い飛ばせるユーモアっていうのがやっぱすごい素敵かなって思います。
いや本当内側の子供心がお腹から笑って喜んだ瞬間だなって思います
。素晴らしいと思います。ジンクルを挟んでエンディングに向かいます。
はい、
毎日をドラマチックにする魔法と称して、宮崎の柏田ひろみちゃんと一緒にお送りしました。ひろみちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
ひろみちゃんの保健室だよりが読みたい方は、X とか LINE 公式アカウントとかインスタもねに載せていられるので、ホームページの方、番組ホームページの方にそれも載せているので、よかったら覗いてみてください。それではまた日曜日の午後2時、レッドチャンネルにてお会いしましょう。